ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録、ポッドキャストを聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンよりメイがお送りします。今回はケロケロ見聞録3月放送、ジェンダー平等の現在地、大学生と見つめてみませんかのダイジェストをお送りします。では早速、3月2日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。今回のテーマは、ジェンダー平等の現在地、大学生と見つめてみませんかです。というわけで、ジェンダー平等というものをこれから私たち3人で見つめていくわけなんですけれども、まずは日常生活の中のジェンダー平等の現在地見ていきたいと思います。日常生活の中でジェンダーに関して疑問に思ったりとか違和感を感じたりすること、最近ちょっと増えたのかなっていうふうにも思っているので、そうしたことについて話していきたいと思います。というわけでですね、この放送に先立って、私たちメディアンリアンのメンバーでジェンダーに関して気になっていること、あるいは違和感を感じていることを100個、結構あるんですけど、100個書き出してみました。結構ね、
結構ずらーっとありましたね。読むのが大変でした。本当に
そうですね。まず100個あるから読むのがまず大変なんですけど、実際に書き出してみたりとか、書かれたものを読んでみてどうでしたか？
なんか、番組を作る中でもみんなの意見として出てたとは思うんですけど、やっぱりジェンダーって一口に言ってもその意味合いであったりっていうのが結構曖昧だなっていうのは感じて、何をもってジェンダーとするのかとか、そもそもジェンダーって何だったっけみたいな話っていうのが、今一度見つめ直す必要性もあるのかなと思ったりはしました。
確かに、そのなんていうか、ジェンダーっていう言葉は最近すごくよく聞くけど、でもこうメディアとかで使われてるのも、なんか結局何のこと言ってんのみたいな感じはありますよ ね。
なんかこうあれだよね、セクシャリティとかさ、なんかこう似たような意味というか言葉として、なんかこう一緒くたにされてて、なんかちょっとこう何が何を示しているのかっていうのが明確に正直よくわかんないなっていうのも確かに感じたかな。
そこがそのジェンダー平等について考えるときにまず最初の出発点というか、そもそもジェンダーっていうものの捉え方がまだあんまりこうまとまってはないのかなみたいな。ちなみに一応整理しておくと、ジェンダーっていうのは、社会的に作られたであったり、社会の中で言われてるような性別のことを言ってます。で、さっき出てきたセクシュアリティだと、それぞれの性のあり方だったり、自分自身が持っている性的な感情とか性的な思考みたいなことを言うそうです。なので、今回はその社会の中での性別みたいなところに注目して、ジェンダーという言葉を使っていけたらなというふうに思っています。先ほど言ったように、私たちとジェンダーに関して気になることを100個書き出したんですけれども、ここからはその100個の中から、今日の出演者3人が気になるものをそれぞれ選んで、どういうところが気になったかなとか、それについてどう思うかなっていうところについて話していきたいと思います。じゃあそうですね、後藤さんから聞きます。お願いします。
そうですね、僕が気になったのは、受付は女性が多いっていう意見があって、そういえば確かに女性なんか受付業みたいなのって、女性がやってるイメージあるなって思って、なんかこう受付嬢って言葉もあるし、なんかやっぱりこう社会的に見ても受付っていう業務、人と接する業務なのかな、わかんないけど、女性がやるっていうイメージは確かにあるなと自分でも思ったかな。なんかこういうのは意外となんかこう見えない部分というか、無意識下に性別を理由になんか仕事選んじゃってるのかなっていうのは感じたかな。
確かにそうですね。なんかこうショッピングモールとかデパートとか見てても、インフォメーションにいるので大体女性のことが多い。なんかそれって別にいいとか悪いとかっていうよりも、なんとなく女性がするものみたいなイメージが世の中にあるのかなっていう感じは。
そうですね、
意外とそういうのを探すとまたありそうですね。なんか別にどっちがやってもいいんだけど、女性の方がなぜか多いとか、逆もしかりだろうし。白尾くんはどうですか、何か気になったことありますか？
僕が気になったのは、その男子はかっこいいものが好きで、女子はかわいいものが好きっていう、イメージがなんか確かに僕も持ってたなっていうのは、こう100個ある中で見てて思って、なんかこうたまに親戚に男の子がいたとして、その子にプレゼントを買うとかっていうのを持った時に、無意識のうちに 仮面ライダーとかかなとか、
うん、
こうかっこいいものっていうのをその男の子にあげるっていうのが先行しがちなんですけど、必ずしもかっこいいものは好きとも限らないんじゃないかっていうのは思いましたね。
そうだね。なんかこれはちょっと授業で去年学んだりもしたんだけど、そのジェンダーっていうものが子供の段階でどう作られていくかっていうか、その生まれた段階って、まあ別に赤ちゃんの時のこと私は覚えてないけど、でも自分がそのかっこいいものが好きなのか可愛いものが好きなのかって本当に野放しにしてたら本当どこ行くかわからないじゃん。だけどそこで例えば可愛いってされる服とかおもちゃとかプレゼントされてたら、自然とそういうものに自分の感覚が寄っていくっていうのはあるよね。うん、子供とジェンダーみたいなのも一つまた観点として、
なんかそれこそまさに社会で作られたこの性別のあり方みたいなのってありますよね。
そうね、確かに。
私が気になったのが、マッチングアプリなんですけど、その利用料金に関して、で最近、結構アプリ婚って言ってマッチングアプリ使って結婚する方も増えてるんですけど、あのそのマッチングアプリの利用料金がですね、不思議なんですけど、
はい、
男性は有料で女性は無料っていう場合が多いんですよ。
そうね、確かに。
そうで、なんか理由調べてみると、まあ、男性の方が恋愛に積極的なため、その比率の調整をしたいと、だからどっちも無料にしちゃったら男性ばっかりが増えちゃうから、そのちょうどいい数にするために女性の方が参加しやすいのに無料にしてるみたいな感じらしいです。でなんか別にこうなんだろう、そういう異性間の恋愛ってなった時に、私が思うのはその男性がお金を多く払う場面って多くないですか？
そうですね、なんか男性がおごるイメージみたいなのはありますよね。
でもなんかそれも別にどっちが払ってもいいわけじゃないですか、
そうね。
そうで、マッチングアプリだって別にどっちが使ってもいいもの、みたいな感じで、そうなんか意外と男性の方がお金を払うっていうのもある意味で男性らしさっていうのを男性に求めてるのかなみたいな感じもあって、で特にそういうのって異性の間の恋愛の中だと結構スルーされやすいというか、別にそこに異議を唱える声、まあ、ちょこちょこ上がったりもしますけど、それが大多数になることって意外と少なくて、まあ、見過ごされてる部分なのかなというふうには思いましたね。
なるほど。
まあ、なんかこう社会の中で求められてる男性像っていうのが、こう男性を苦しめてる場合っていうのもあるとは思いますね。
その可能性もなくもないのかなというふうに思いました、はい、というわけで、ここまで日常生活の中で感じるジェンダー問題やジェンダーに関する違和感について話してきました。この後一曲挟んで社会におけるジェンダー問題について話していきたいと思います。
ケロケロ見聞録ポッドキャスト、
お送りしているケロケロ見聞録、今月はジェンダー平等の現在地、大学生と見つめてみませんかをテーマにお送りしています、はい、というわけで、先ほどは日常生活におけるジェンダーについて話してきたんですけれども、ここからはもっと広い視点で社会全体に目を向けていきたいと思います、
はい
はい、で社会に目を向けるにあたって、ここで一回その今の日本社会のジェンダー平等っていうのが、まあ、どうなってますかっていうのをちょっとね現状確認したいと思います、まあ、その確認するのに使うのが、世界経済フォーラムっていうところが毎年発表しているジェンダーギャップ指数です、
はい、
でこれは世界におけるジェンダー格差指数ということで、その世界の国々を対象に政治、経済、教育、健康っていう4部門について、分析してスコア化して、まあ、その各国のジェンダー平等がどれぐらい達成されてますかっていう順位をつけたものになります。はい。で、去年の2024年の6月に発表されたデータだと、日本は118。ちなみに146カ国ぐらいあったんですけど、118位で、その前の年2023年の125位からはちょっと上がったんですけど、118位っていうのは先進国の中で最低レベルだということで、
はい、なるほど、はい、
まあ、そのこのスコアだけ見ると日本ではジェンダー平等はまだまだ達成されてないということになりますね。
確かに。
でもなんか特にその政治とか経済の分野でまだジェンダー平等が達成されていないというような状況があるそうです。はい、はい、 なんですね、そのような現状を踏まえて、ここからは私たち3人が社会に目を向けまして、社会の中のジェンダー問題っていうのの事例を挙げながら、その背景や現状について説明したり考えを話したりしていきたいと思います。
はい、はい、
というわけで今回は私が最初に説明したいんですけど、はい、先ほどのジェンダーギャップ指数で、まあ、特に政治経済の分野で日本はまだまだだっていう話したんですけど、うん、私が気になってるのが、女性議員の少なさですね。でこれは結構なんていうかジェンダー平等を語るときに、一番に挙げられやすいところでもあるかなと思うんですが、まあ、日本が実際にどうなってるかっていうその背景を説明しますと、去年2024年の10月に行われた衆議院選挙では、女性議員、衆議院における女性議員が、73名で、比率としては 15.7% になりました。はい、15.7%、 まあ私は少ないと思うんですけど。
そうですね、
そうね、うん、半分には全然いってない、
うんうん、
ですね。
はい、まあ、それぐらいなんですよね。で日本全体で見てもその全国の地方議会において割合はだいたい 15.6%、 同じぐらいになってます。でその少ない原因としては、現職は男性候補が多いと思うので、その現職の候補が優先されることであったり、まあ、選挙活動の方法に難しさがあったり、あるいはその女性議員とか女性の候補者がセクハラを受けやすいっていった現状があるそうです。はい、まあ、そのあたりちょっと私はリアリティを持ってまだ見れてないので、まあ、実際どうなのかなっていうところではあるんですけど、はい、なんかそういう女性議員とか少ないなっていうのはニュースとか見て感じたりしますか？
そうね、でもまあやっぱりなんか結構言われてること、ここ数年ずっと言われてることではあるのかなと思って、なんかその現職の方が有利ってことを考えると、まあ、やっぱりその選挙のシステム上どうしてもそうなってしまうってことは、うん、まあ、その現職の女性の方がどんどんまだまだこれから先続けていかないと、逆に言うと増えていかないってことだから、
か
まあ、やっぱりもうちょっとあと10年くらいは、10年20年くらいはもしかしたらこの水準のままなのかなとはちょっと思ったりしたかな。
そうですね、私もどっちかというと、まあ、その女性議員がこう急速に増えていくことって難しいのかなっていうふうに考えていて、で、まあ、もちろんその現職の枠とか考えた時にもそうなんですけど、私はなんかこう政治は男性のもの感がまだ拭えてない、そこから変わりきれてないかなっていうふうに、まあその一大学生の目線ですけど、国会とか見ながら思っていて、でその原因をちょっと自分なりに考えてみたんですけど、まあその国会というものを例にして考えてみたときに、その議員の年齢層の高さっていうのは一つ挙げられるんじゃないかなっていうふうに思っていて、っていうのもなんで年齢層が高いのが原因になるかっていうと、その政治は男性のものっていう考えのもとにある性別役割的な意識、だから簡単に言えば男性が働いて女性が家を守る的な考え方なんですけど、そういう意識がなんか広まったのが1950年代から70年代らしくて、でそれを考慮すると50代以上の議員っていうのはその価値観が当たり前みたいな広まってる状態の世の中で育ってきた人たちなんですよね。今持ってるかどうかは別としてそういう意識を、だから、そういう人が実際衆議院の選挙の平均年齢見てみても、当選した人の平均年齢が 55.6 歳で最高齢が84歳っていうところを考えると、50代以上の人がかなり多いっていうふうに思えるので、まあちょっと政治は男性のもの感っていうのがどうしても年齢層で見た時にも拭いきれてないのかなっていうのは印象としてあります。 だし、まあ、実際にそういう価値観が仮に多くあると考えた時に、そこに女性が入り込んでいくイメージがなかなか持ちづらいというか、まあ、女性が働きやすい環境とはまだ言えないかなっていうふうに思っていて、まあ、私自身が仮に立候補してみようかなってイメージを持った時に、やっぱその年が離れてるかつ男性っていう人がいっぱいの中で、自分の意見ってどこまで自信を持って言えるのかなっていうか、まあ、その気持ちの面でやっぱり難しい部分があるのかなっていうふうに思ってるので、年齢層っていうのも意識した方がいいと思っていて、同じ人が何十年も同じ議席にとどまるっていうことは変えていかないと 逆にその男女平等が達成された後にまた新しい価値観が出てきた時にそこが入り込む余地とかもなくなると思うので、うんうんうん、そういう年齢っていうのはもっと流動的にしていった方がいいのかなっていうふうには思います。
なんか僕も感覚的な話になっちゃうんですけど、うん、やっぱり若者が入っていくっていうのは大切ではあると思うんですけど、うん、そこにもやっぱり日本っていうのは課題はあるのかなと思ってて、まあ、なんでかっていうと、うん、こう若い議員が立候補しましたとかって聞くと、うんうん、やっぱり多分男性が立候補したのかなっていうのを勝手に思っちゃうんじゃないかなと思って、うん、まあ、最近もニュースで見たのがやっぱり男性の方がその若くして立候補したみたいな記事上がってたので、うんうん、やっぱり若者が立候補するプラス、まあ、女性の方でも立候補していくっていうことがその、うん、大切にもなってくるんじゃないかなと思いました。
確かにそうですね。その女性議員の少なさっていうのを考えた時にもちろん候補者自体がもっとこう多様になることも必要だし、うんうんうん、それがこうジェンダーっていう視点でもあり年齢っていう視点でもあり、まあ、なんかいろんな人がもっと入りやすいというか、
うんうんうん、
多様な人に開かれた環境みたいなのに変えていく必要があるのかなっていう感じでは、はい、ありますね。
うん、
まあ、じゃあ正義の少なさに関してはこういう感じの話にしておきましょう。はい、はい、では後藤さんは何か気になったものはありますか？
僕が気になったもので言うと、女性の大学教師が少ないっていうのが上がったので、うん、それ上がってて、うん、それについてなんかちょっと自分も気になったなとも思いました。
うんうん、
でまあ実際僕自身こう大学で授業を受けてたり、まあ、研究資料見せたりしてもやっぱり男性の研究者の方が多いなっては感じています。で、まあ、実際自分の学科も、まあ、女性の教授ももちろんいらっしゃるんですけど男性の教授の方が圧倒的に多いなというふうに思ってます。で、国立大学協会によると2023年の時点で国立大学における女性教員の割合っていうのが 19.3% で、教授、准教、あとは課長相当職以上の職員っていう割合も教授は 12.0%、 准教が 19.1% っていう風になってて、まあ年々増えてはいるんだけど、うん、やっぱりまだ、まあ、2割に満たないくらいっていうので、うんうんうん、まだ少ないなとは感じるところで、うんうん、でまあ実際自分の同期も、うん、なんか女子の生徒ってやっぱ結構少ないし、
うんうん、
まあこのまま行くんだったらやっぱりまた10年20年くらいはやっぱりずっとこのままの、
うん
こうう
ん、
女性の少なさっていうのは続いていくのかなとは思ったかな。
うんうんうん、
まあ、確かになんか10年20年っていう数字後藤さん出してましたけど、
うん、
まあ、その先ほども上がってたその女性議員の少なさとかっていうのもやっぱり 20% 2割満たないっていうところで、うん、まあ、今後、まあ、過渡期ではあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、なかなかまだ2割いってないっていうのは同じような現象なのかなとは思いました。
確かにそのさっきの本当に議員の話ともリンクするんだけど、例えば自分が立候補したりじゃあ研究の道に進もうって考えた時にその今のこの少なさの現状からいくと、うん、女性っていう立場である意味そのちょっとこう未開拓というか、
うんうんうん、
まだやっぱ確立されてないところに入り込んでいくことになるから、まあ、心理的な面でも不安はきっと大きいと思うし、
うんうん
うんうん、そうした面でこうなんていうか急に増えたりとか、うん、すぐに改善されるっていうのは難しいのかなっていうふうに。
そうね、
うん、白尾くんはどんな問題が気になりましたか？
僕は、まあ、これはなんか格差とはちょっと違った視点ではあるんですけど、
うんうん、
バスの運転手は男性が多くてバスガイドは女性が多いっていうのが、う
ん、
まあ、こう先ほど挙げた100のところでも、
うん、
なんかバスの運転手が女性だったらあ女性だって思っちゃうみたいなのが上がってて、
うん、
まあ、そういうところのその違い男女の違いみたいなのはあるのかなと思って、
うんうん、
まあ、調べてみるとやっぱりその女性の運転手が、運転手全体の 2.1% だっていう数字も上がってて、
結構、ね、まあ、
事実として女性のバスドライバーが、うん、バスドライバーが少ないっていうのはあるんだなというふうに思いました。
うん、
でまあその問題がつながっていってその現在の、うんうん、バスドライバーの不足にもつながっているのかなと思います。
うん、これ もう自分の勝手な思い込みというか、まあ、経験によるものなんですけど、私もバス使って通学するんですけど、うん、まあ、圧倒的に男性が多いですね。
うんうんうん、これはそのバス業界だけじゃなくて、
うん、
運転手が男性で、うんうん、そのガイドさんが女性っていうのは、うん、なんかこう飛行機の中でもパイロットが男性で客室乗務員は女性だっていうイメージとかもあると思うし、先ほども上がってたその なんだ、受付の方が女性が多いっていうのも、うん、なんかお医者さんが男性とか、
うん、
で、受付の方が女性だみたいな、
あ、確かに
そういうなんかセットになってる、
あ、
その
、うん、
ところもあるのかなと思ってて、
確かに、うん、なんかセットで考えるとそれの組み合わせというか、
うん、
まあ、ある気がしてきた、
ね、
うんうん、
なんかだからそのこういう現状を変えていくためにはやっぱりそのバスドライバーは女性が少ないっていう一側面だけじゃなくて、
うん、
その双方向のバスガイド、うんうん、バスドライバーの男女比みたいなのを合わせて考えていかないと、
あ、
現状変わるの難しいのかなとも思ったりはしましたね、
うんうん、なるほど、確かにその視点を言われてみるとそうかも。なんか今まで結構それって当たり前というか、うん、なんていうかそこまで問題だっていう風に意識してみたことはなかったけど、
うん、
でもこう改めて見てみると別にそれが逆でもいいのに、
確かに確かに、
それは少ないですよね、
うん、バスガイドの方に男性が入っていくっていうのもやっぱり、
うん、
難しいのかなと思って、
うん、
こういう問題になるとそのやっぱり女性の側が男性の側に参加していくっていうところをフォーカスしがちなんですけど、
うんうん、
やっぱりその構造全体を俯瞰して見てみると、
うんうん、
やっぱりメスを入れていくべきなのはどっちともその同時に手を入れていかないとやっぱり構造自体は変わっていかないんじゃないかっていうのはあって、
そうね、確かにその逆に男性側がその女性主体だった、まあ、業界というか場所みたいなところに入っていくっていうことも、うん、こう進めるっていうことがそのジェンダー間での差をなくすっていう意味では大事なことかもしれないなってちょっと聞いてて思ったかな、う
んうん、確かにその実質的な平等みたいなのを考えた時にどっちかが入り込んでいくっていうよりも、
うん、
なんか双方向で見直していくっていうところが重要な視点というか、
うんうんうん、
大事な視点だなっていうふうに私も感じました。はい、というわけでここまで社会におけるジェンダー問題の事例というのをそれぞれ取り上げて自分たちの考えを話してきました。この後一曲挟んで今回のテーマジェンダー平等の現在地について議論を深めていきたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト、
お送りしているケロケロ見聞録、今月はジェンダー平等の現在地大学生と見つめてみませんかをテーマにお送りしています。先ほどは私たちがそれぞれ気になる社会に存在するジェンダー問題について話してきました。ここからはそのジェンダー問題っていうのを乗り越えるために社会で行われている取り組みとか施策に目を向けていきたいと思います。今回行われている取り組みの一つとして取り上げるのが大学入試の女子枠です。
うんうんうん、
女子枠、私そんなに詳しくなかったんですけどお二人知ってました？
まあ、制度自体はあるのかな、
うん、
ね、そういう枠が新しくできるっていうのは、
うんうんうん、
ここ 1,2 年くらいで言われてて、
うん、
あ、そうなんだ、まあもう受験は終わっちゃった話なんだけど自分にとっては、
うんうんうん、そうなんですよ。その大学入試の女子枠っていうのが結構ここ数年で 1,2 年で増えてきたものなんですけど、うんうんうん、改めて説明すると大学入試の女子枠というのは理工系、主に理工系などの学部において、うん、女子限定の定員なので、
うんうんうん、
女性だけが受けられるっていう入試を作るような制度になってます、
うんうんうん、
で、以前から行われてた大学もあったんですけど2022年に文部科学省が言及したことをきっかけに導入する大学が増えた。で2024年、去年だと33校の大学が女子枠を設けたそうです。はい、で、この女子枠については結構その肯定的な意見っていうのも多い一方で、否定的な意見もまだあるそうで、
はい、
そうですね、そのジェンダー平等というところにも一つの問題としてまだまだ議論が必要というふうにされています。というわけで私たちも議論していきたいんですけど、
はい、
その否定的な意見の中に一つあるのが、その女子の枠を設けるっていうのは男性にとっての差別なんじゃないか、
うんうん、
っていうような意見があって、こういうのって白尾くんとかどう思いますか？
はい、そうですね、なんかこういうその男性の差別なんじゃないかっていう意見があると思うんですけど、
うん、
僕自身はこの制度自体は差別とまでは言えないんじゃないかなと思ってます。これなんでかっていうと、
うんうん、
なんか差別ってまあどういうものかっていうのを初めに定義したいなと思うんですけど、
うん、
これってなんか男だからかっこいいものが好きとか、
うん、
女だからかわいいものが好きみたいな、〇〇だから〇〇だっていう思い込みから生じるものだと思うんですね、
うんうん、
でそれを相手に押し付けるから差別になると思うんですけど、あ、まあ、なんかこの制度っていうのは女子だから選抜するっていうのは思い込みっていうよりはどっちかっていうと、まあ、制度としての事実なのかなと思ってて、
うん、
もしこれが女子だから優秀だみたいな とかであったらそれは差別だと思うんですよね、なんか思い込みなので、
うんうん、
だけど今回の事例はそうではないので差別ではないんじゃないかっていうふうに思ってます。
なるほど、確かにその差別ってなると一方的に決めつけるっていう流れが入るけど、
はい、
この場合はその例えば女性のその大学における活躍とか推進したいとか、
うん、
まあ、多様な学生を、あの入学させて、うん、入学してほしいとか、そういうその明確な理由があったりとか、
はい、
うん、それがしかもその一人の暴力的なとか感情的な意見ではなくって、うん、あくまで事実を客観的に見た時のっていうのを元にされてる制度だから、
うんうんうん、
それは別に差別とは確かに違うかもね、
はい、
うんうん、でその否定的な意見っていうのが男性の差別っていうのとまた別にあって、
うんうん、
またスティグマ化っていう感じで、その女子枠を使って入学したことが何かこう悪いことであったりとか、うんうんうん、引け目を感じるようなことにされてしまうのではないかみたいな、まあ、そのもっと分かりやすく具体的に言えば女子枠で優遇されたでしょみたいな感じで見られちゃうんじゃないかみたいな意見もあるんですけど、後藤さんとかどう思いますか？
そうね、僕もなんかそれはちょっと感じるところがあって、うん、まあもちろんこの制度がその理工系分野で活躍する女性を増やしたいっていう、まあ、そういう考えというか背景があるっていうのも理解できるし、
うん、
まあなんかそれこの枠があるから的に住みたいっていう女子生徒も増えるなとは思うんだけど、まあ、効果としてどれくらいあるのかっていうのはまだ全然わかることじゃないと思うんだけど、
うん、
まあ、合格しやすいからっていう理由でこう理系を選んでそのまま入学した子がそのままなんか研究者とか技術者として進んでいくのかなっていうのもちょっとこう疑問に感じる部分ではあるかな。 あとはまあそうね、そのスティグマ化っていうところで、
うん、
女子枠があるっていうことだけでこう女性の技術者だったり女性枠じゃないっていうところで入学して、
うん、
まあ、そのままこう技術者だったり研究者になった女性がなんかこう女子枠でどうせ入ったんだろうみたいな感じでこう不当に評価されたりすることが起きるんじゃないかなっていうのはちょっとこう心配というかあるかな。単純に数を増やせばいいっていうのもなんかちょっとこうそれも、うん、本質的な部分でどうなんだろうっていうことで疑問は感じるかな。
その今その話を聞いてて思ったのは、その女子枠っていうものに対する説明とか定義みたいなのがまだ足りないかなみたいな、実感その得体の知れないもの感がまだあるからこそ、それがちょっとマイナスな方向に作用しちゃうんじゃないかなっていう雰囲気もまだあるのかなっていうふうに思ってて、こういう目的を持って、別に差別とかの意図は全くなく、こういう目的のもとで、まあ、正当な制度として最終的にはこういうジェンダー平等だったりとか、その研究の場っていうところの改善を目指してやってるんですよっていうのがもうみんなに共有されてれば、そういうスティグマ化とかってちょっと防げるのかなって思ったりはしました。
確かになんかこう女性枠とかっていう言葉だと女性にこう焦点が当てられると思うんですけど、うん、そういう制度が実際にこう世の中で動くっていう時に一番大切なのってやっぱり男性側の態度とかだと思うんですね。男性側がどういう態度を取るかっていうところがその女子枠とかっていうところにものすごく深く関わってくると思うので、やっぱりそこは考える必要あるのかなと思いました。
確かにその女子枠っていうのをこう制度として運用していくにあたって、女性にこういう枠があるよって説明するだけでは足りなくって、男性側のその受け取り方とか、その受け入れ方みたいなのをこういい雰囲気として作っていくために、男性に対する説明っていうのも絶対必要なのかなっていうのは、
うんうんう
ん、感じますね。はい、なんかそう、こう、そうですね、ここまで話聞いてきて、まあ、女子枠っていうものについて私も改めてどう思うかなっていうふうに考えてみたんですけど、
はい、
でも私が高校3年生に戻って、まあ、ちょっと私数学が苦手すぎたっていう理由で理系には行かなかったんですけど、でも仮に私が理系だったとしたら、あるいはまだ分離選択の時に戻れたら、
うんうん、
こういう女子枠とかがあったら、もしかしたらもうちょっと理系に行くとか、こういう女子枠がある理工計画部を受けるとかいうのが近い選択肢だったか、だったのかなっていうのはちょっと思いました。なんか私は結構その新しいもの好きとか、あの誰もやったことないことやってみたいみたいなところがちょっとあって、そういう人からすると、あ、女子枠っていうのがあるのみたいな。で、まだ誰も入ってないとか、 比較的割合が少ないところに先駆者として行けるのみたいな、
なるほど、
そこに新鮮さだったり、うん、こう好奇心を感じる人もいるのかなって思って、うんうんうん、まあ、そういう意味で女性の選択肢を増やすっていう意味では私は女子枠っていうのはいいんじゃないかなって思ったりはします、
うんうん
うん、でもやっぱりその女子枠っていうものをどういうものとして設けるのかっていうのはすごく大事で、
うんうんうん、
例えば私みたいに好奇心で女子枠を使った人が研究だけしない、研究はしないで、あの、なんか、ね、プラプラしてたらそれはそれでいけないことだと思いますから。
うん。
なんか、やっぱりもうちょっと、どういうものとして運用していくのかっていうのが、まあ一番必要な議論なのかなっていうのを感じますね。今、旧大にはないのかな？
は多分まだないかな、うん。
あったら増えると思いますか？女性は。
まあ、増えるとは思いますね。まあ、それはそう
か。まあ、それはそうか。制度があったら来るかしら。
でもやっぱりなんか、後藤さんおっしゃってたように、うん、工学を目指して入る女性だけじゃなくて、うんうん、その奥野さんみたいに、なんだ、先駆者として、
うん、
こうなんか情熱がある方とかっていうのが入っていくっていうことも、うん、それはそれでいいのかなと思ってて、うん、別に工学に興味があるわけじゃなくても、
うんうん、
女性枠っていうところで、その先駆者として、その活躍したいって思ってる方がいたら、それはそれでその女性枠としての意味って、あるのかなと。
そっか、思ってて、確かに、うんうん、なんか私はその研究者ではないからわからないけど、でもなんか研究っていうのも結局その新しいものだったりとか、うんうん、まだ明らかになってないものをどんどん解明していくっていうことだと思うから、なんかそれ自体に興味があるっていう人が入ってくるのは、うんうんうん、それはそれでいいことだよね、確かに、
はい、
うんうんうん、
そうね、確かに、
うん、なんかそういうこう入試の仕組みとか大学のあり方みたいなところからところまで、
うん、
もっと視点を広げて議論してみてもいいと思うし、まあ、なんか無意味にというか無説明に導入するんじゃなくて、
うん、
しっかり議論が必要ですねっていう感じですね。はい、
そうですね。
というわけでここまで番組の冒頭から、まあ、日常生活そして社会に目を向けて、最後は実際の取り組みについても議論をしてきたんですけど、まあ、その放送までの準備とかここまで1時間踏まえてどう思ったかっていうのをそれぞれ聞いてみたいんですけど、
うん、
じゃあ後藤さんはどうでしたか？
今回この番組作ってジェンダーギャップとかジェンダー平等とか、まあ、いろいろな言葉調べたりしてみて、なんか個人的にこう思ったのは、うん、こうなんかジェンダーギャップとかジェンダー平等っていうことに社会的に意識が向けられるようになったことって、なんかむしろでもジェンダーにおいて異なる部分っていうか、
うんうん、
がそういうのが強調されるようになったのかなと思って、なんかこうあらゆる面での違いをこう比べれるようになってるのかなとはちょっと思ったかな。なんかその結果でそういう根拠のない偏見とか、誰かをこう縛るだけのらしさみたいな、自分とは異なる性別での間違った認識とかも生まれてるのかなとは思ったかな。で、なんか個人的に思ったのは、目指すべき社会としては、なんか性別によって異なる部分っていうのを受け入れながら、なんかそれを理由にこう不当な差を作らない、ある種のこうおおらかさみたいなものを持った社会っていうのを目指すべきかなとは自分は思ったかな。
うん、なるほど。確かになんか私もそのジェンダーについて考えるときに難しいなって、なんだろう、ジェンダー平等っていうもの、自分の中で考えて難しいなって思うのが、その、多分究極的には性別による社会的な違いっていうのを全くなくしていくっていうのが、多分理想だと思うんですけど、でも、なんていうか、自分は自分のこと女性だと思ってるんですけど、その女性としてのアイデンティティみたいなのもあるじゃないですか。だから、なんか、例えばさっきの先駆者になりたいっていうのもそうですけど、なんかその男性が少ない中に入っていくとか、そこで何かを成し遂げるっていうところで達成感を感じたりとかいう場面もあるわけで、まあそういう人もいるかなって思うんですけど、なんかなんていうか自分の女性としてのアイデンティティと、なんかジェンダー平等っていうのが私の中でまだ完全にうまくはまってないっていうか、なんかそこを乗り越えきれ、なんかうまく言えないんですけど、ちょっとこう乗り越えきれてないっていうのがあって、難しいなってすごい思いました。ずっと考えてるけど、もちろんその男性だからこうとか女性だからこうっていう押し付けは本当に良くないと思うし、なんか例えば家事育児とか政治とかキャリアとか、まあ、あるいは趣味とか、その分ける必要がない時に男性と女性で区別して考えるっていうことはいらないと思うんですけど、でもなんか 女性としてこうありたいみたいな気持ちを完全に否定するみたいなのも、それはそれで違うのかなって思ってるので、うんうんうん、なんかそこもちょっと難しいなっていう。
難しいです。
そうね。なんかこう、らしさっていうものはあるよねっていうのは正直自分も思って、でもなんかこう、らしくないものを受け入れる、そのなんかこう、度量の深さという大きさ、度量の大きさみたいなのが、実は必要なのかなとはちょっと聞いてて思ったかな。
うんうん、そうですね。なんか僕も、まあ、思い込みとか差別とかっていうものについて、そのなんか〇〇だから〇〇なんだみたいな思い込みっていうのが、その差別につながるんじゃないかと思ってて、うん、まあ、例えばその男だから男の子だからかっこいいものが好きとかっていうのも一つの決めつけなんじゃないかなと思って、うん、でもそのやっぱり決めつけって世の中にあると思うし、それが決して悪い、完全に悪だっていうわけではないとも思うんですね、
うんうん、
やっぱり大切なのってそのなんか常識の力って僕は勝手に呼んでるんですけど、
うんうん、
こう僕たちの現実が成り立っている現実がそういう思い込みの上で成立しているんだっていうところを見つめる力っていうのは大切なのかなと思ってて、うんうん、だからこそその男だからかっこいいものが好きっていうのも一つの決めつけだよなってこう思える力っていうのが今後大切なのかなと思っています、
うんうんうんうん、そうね、それは本当にそうだと私も思ってて、やっぱその社会学っていうのを勉強してきた中で、そのジェンダーについて学ぶ機会も多かったんですけど、
うん、
その中でもう自分の中の常識っていうのがどんどん塗り替えられていくみたいな、
うん、
逆に、あ、自分ってこういう風に決めつけちゃってたなとか、うん、こういうもんだと思い込んでたなみたいに気づく瞬間っていうのが結構あって、うん、それってやっぱ学ばないととか自分で知ろうと思わないと知れないことだし、でそこに気づいた時に、あ、なんか人としてちょっと成長できたなって思ったりもするし、なんかそういう動き、まあ、全然こう自分はこうありたいとか女性らしさを大切にしたいとかいう気持ちもあっていいんですけど、それが一つの、それも一つの考えだし、他の価値観もあるしみたいな感じで、ちょっと俯瞰して見れるようになるっていうのがすごく大事ですね。うん、っていう感じで、ちょっとジェンダーについて1時間考えてきたんですけど、なかなかこう、なんだろう、前に進むっていうか、なんかね、ジェンダー平等っていうのにすごい直結するような解決の糸口とか見つけるのはね、なかなか難しいというふうには思いますね。はい。でも今回、ジェンダー平等の現在地というテーマで、身近なものから社会全体に関するものまで考えてきました。ぜひ皆さんも何気ない場面とか、社会の様子とかをぜひジェンダーという視点で見てみたりとか、自分の持ってる常識っていうのを見直してみてください。
ケロケロ見聞録、ポッドキャスト。
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンよりメイでした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。